QIC。
こちらは山形県山形市からいただきました。39歳公務員、ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
野党ベンチャー令和新選組の政党支持率かっこ NHK 調べが 1.7% の超危険水域突入、おめでとう。イエイイエイイエイイエイ。後から追ってきた日本保守党、こちら今 1.8% ということで、日本保守党にも抜かれ、まさしく自利品です。これも令和の欺瞞と戦ってきた我らが旧よろずや IBB の皆さんのご尽力と共に戦う令和駆逐隊、いつからできたんだそんな令和駆逐隊の、皆さんの粘り強い情報発信によるものだと思います。現在の雑感感想をたっぷりということでいただきました。そうですか。まあここまでなんていうんですかね、自浄能力のない人たちとはちょっとびっくりっていうのは正直なところなんですね。我々がその相当に無茶なことを言って、彼らをその糾弾しているって話であれば、その話は別なんですけど、彼らがやったことをただあげつらっただけなんですよね。で、それに対して弁解するなり、あるいはその謝って、そして軌道修正をしてより良い道に進む。これは普通だと思うんですけど、そうしていくかなと思ったんですけど、一切それはなく、より一層悪目立ち、そして、まあ、堂々と、その、なんていうんですかね、その、悪どいやり方を、そのまんま、その、貫いていくっていう、そのまま見上げたもんですよね。相当に見上げたもんですよ、その、で、それでやっていけば、それは、おのずと、自滅に向かっていくってことは、誰が見たっても火を見るよりも明らかなんですけど、それを彼らはやってきたんですよね。で、誰もそれを止めなかったのかと。で、もうこれはその IBB ジャーナルなんかでも毎回申し上げていることですけど、本当に謎なんですよ。普通はありえんやろと。で、うちでさえですよ。うち IBB でさえ、私がなんかこう暴走気味になんかこう提案したりしたら、必ずこう嫌うや言う子とかが、何考えてんすかあんたとかって、こらえのきだお前し、ええかにせこらとかって、もう、あ、ごめんなさい、その、あ、痛い、痛い、痛い、痛い、痛いとかってなるわけですよ。で、で、もう本当にね、熊本からなんかこう、なんか、毒矢が飛んでくるんですけど、で、あっちはなんないようなんですよね。で、まあ、さすがにここへ来て、どうも山本太郎の求心力も低下しているようですし、そして、まあ、まあ一部情報によると、その、中身で、ちょっとやっぱりいろいろと意見の相違っていうか、いくら言って、だって聞いてくれないってことですかね。まあ還元する、諌める、ということで、まあ物申したとしても全くそれをその聞く身持たないクソバイスってことで握りつぶすんだと思いますね。だからそういうような体制ができとるんでしょう。で、おそらく党の中でも、まあその求心力が低下したって先ほど申し上げましたけども、それと同時にそのやっぱ忠誠心、そういったものがやっぱ低下していくっていう、そういうことなんじゃないですかね。で、何より、やはりやっぱり、その参政党というのの登場。で、これに、その、まあ、多くの、その、なんていうんですかね、令和新選組を支持してきたけれど、まあ別に、だからといって忠誠心が高いわけじゃない。他の政党よりいいと思ったから令和を支持してたんだけど、そこに参政党が出て、こっちの方がまだ一生懸命やってんじゃんよと。あっちにしてるし、これでいいじゃんってなったらあっちの行っちゃうわけですね。だから実際にダーッと思った。本当にもう、退去して令和支持者が参政党の方に引っ越しちゃったわけですよ。で、今残ってるのはそれでも意地でも守り続ける、山本太郎が大石垣子が言ってることは正しいんだっていうふうに思い込んでいる、本当にもう本当に信者と言っていいでしょうね。私はポンスケと言ってますけど、こういう人たちしか残ってないと。まあそれが結果的に、 1.7% というね、すごいですよ。 1.7% ですよ。だってもう言ってみればもう日本全国の中で 98% の人が令和のことを見向きもしてないってことですからね。ところがその 1.7% しかいない、そのポンスケどものその中の一部のコアな人間たちは未だに令和こそ正しいことを言っていて令和以外は全部ダメって言ってるんですけど、日本国の 98% の人たちを敵に回してるようなもんですからね。でもちろんその、自分たちが正しいと思ってるその当世っていうかコンセプトというかそういったものがあってそれをその推し進めるっていうことであれば見上げたもんなんですけど、進めてないですからね全然。何にもやってないですからね。やってるふりですよ。で昨日だか一昨日だか福岡から出てきた令和新選組奥田文雄さん、まあ、この人が、まあ、質問に立ったわけですけれど、まあ、ひどかったですね。5分間をこう、博多弁、汚い博多弁丸出しで、早口でまくし立てて、しかも、その、所管の担当大臣じゃない人を呼びつけて、それに対して言ってるという。もう、だから、あの時にその、回答していた大臣の方が、まあ、本当に大人に見えましたね。で、僕は奥田文雄さんにも一度お会いしたことがありまして、で、これはただ会ってるっていうよりは、今もネット上にありますけど、文雄の小部屋っていう、奥田文雄さんプロデュースによる、対談番組、これの初回を作ったのは私なんですよ。で、私と、壁の二人でですね、福岡まで行きまして、で、福岡で、その奥田文雄さんがセッティングしているレンタルルームがあって、でそこにカメラ持ち込んで、でそこに後から大石明子がやってきて、それで奥田文雄と大石明子初対面で、そこでまあ話をしていくっていうのを撮影して編集して出したわけですね。でオープニングのロゴをデザインしてくれたのはエッグさんなんですよ。でもう本当に結構、完全に IBB 制作による番組だったんですけど、その時に奥田文雄っていう人物に初めて会って、頭の回転の早い人だなとは思いました。ただ、その分析力とか、そういうものじゃなくて、まあ、よくいる。ああ言えばこういうパパンって返してくる、なんかこう、反射的な人だよね。なんかそういう反射ってのは、あれですよ。反社会じゃなくて、リフレクタルのその反射の方ですけど、反射だな。で、もうちょっとこう、噛み砕いて考えてから喋ればいいのにな、というふうにあの時も思ったけど、まあ、その時はそれほど重要な話をしてるわけじゃなかったんで、まあまあいいのかと思って聞いてましたけど、友達にはなりたくねえな、というようなことを思ったりもしました。で、ただ、大石明子はやたらと気に入っていて、奥田文雄みたいになりたい、奥田文雄はいいねってあんなことは言ってたみたいですよ。で奥田文雄が TikTok ですごいバズってるとかなんとかっつって、ともかく自分もそうなりたい、そうなりたいだから、未だに大石明子が、TikTok で何百万再生しましたとかっていうのを自慢話をするというのは、そういうところから来てるんだと思いますけど、まあいずれにしましても、もう完全に内向き政党になってきましたんで、まあこれはもう伸びしろはもう全くないということですね。で、どこまで言っていいかわからないけれど、まあ一部、まあ、なんですか、おめでたい話もあるようで、そうなんだっていう、本当におめでとうっていうのがあって、それによって僕は、なんだかの、変化が起きるような気がしてんですよ。すいませんね、濁してますけど。果たしてこれ、まあ、時系列で言うと昨日になりますけど、9月13日の18時半から、放送をしている、まだ、この今、現在時刻、9月13日の16時22分ぐらいなんですけど、この後2時間後から、生配信する IBB ジャーナルサタデーの方で、どこまで言えるかな言っちゃおうかな言ったら結構面白いですけどね。というね。 まあ、あの、ともかくひどいもんです。はい。続きまして、群馬県渋川市からいただきました51歳自営業、ラジオネーム、卵かけご飯リターンズ。
ありがとうございます。
石破首相退陣で、自民党の次期総裁選が何かと話題です、高市早苗前経済安全保障担当大臣、小泉進次郎農水大臣、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、茂木敏充前幹事長の5人の候補者が挙がってますが、個人的にはなんだかなであります、榎木田市長は積極財政派とお見受けしますが、もし仮に日本アジア党政権が誕生、時々言いますねこれね、日本アジア党政権が誕生したならばどのような政策で舵取りをしますかということでいただきました。まあ、自民党の党員でもある木田優子さんはこの3、あの5人の中でどの人を選びますか。
どれも嫌だ。
高市、小泉、林、小林、茂木。
うーん、
うーん、じゃあ、あの、誰がなりそうかでもいいですよ。
なりそうはあれじゃないですか、小泉じゃないですか。
どうするんですか、小泉進次郎が総理大臣になっちゃったら。
嫌だけど。
これ、あれですよ、JA がなくなりますよ、JA が。
もう親子でなんか壊すのやめてほしいです
よ。親父はあの郵便局ぶっ壊して、息子は農協ぶっ壊すっていう、ええ、ぶっ壊すだけじゃなくて、言ってみれば外資に売り飛ばすようなもんですからね。で、まあ、まあ誰がなったって、まあ、まあまああのきついでしょうなこれは。で、まあ、私は別に政治家は目指しませんし、もう絶対にやらないと言ってますから、もうその通りなんですけど。で、まず総理大臣としてやるべきことは何かっていうと、対局っていうか、大きな道筋っていうか、何に向かって日本丸を進めていくんだっていう宣言をしなきゃいかんと思うんですよ。で、まあ、これがまあ、言ってみれば、あの、施政方針演説であるとか、そういうやつになると思いますけど、僕はあの、総理大臣は、あんまりダラダラ喋んない方がいいと思うんですよね。もう、本当にね、3分ぐらいでまとめるような演説で、はっきりと分かるように言うっていうことが大事だと思うんです。で、私はどうするかっていうと、あの、30年ちょい前の、バブル期とは言わないが、あの頃の生活レベルに引き上げる。戻す。そして、戻すだけじゃなくて、その時の、例えば、元気の良さ。この元気の良さって何かっていうと、経済的な、その、まあ、回転数を上げるってことなんですけど、これは何かというと、その、まあ、皆様に買っていただけるような優れた新製品であるとか、そういったものをたくさん生み出すことによって、そして日本のそのメイドインジャパンのその製品を本当に買っていただく。もちろんその円高だ、円安だとかつって貿易摩擦だとか、そういうやつはまあ当然問題として出てくるでしょうけど、まずは何であろうと買っていただくような品物を作れなかったら意味がないわけですよ。で、まあそれを推し進めるためにいろんな企業だとか、そういったもの、まあベンチャーも含めてですけど、その、活性化させる。そのためにどうすればよいかっていう、それをその早急にまとめ上げるプロジェクトチームを立ち上げて、で、これはダメな官僚だとか、ダメな御用学者とか、そんなんじゃなくて、本当にこれは実務レベルで動いていけるっていう、本当に、例えば3年なら3年で実績を上げるんだっていう、それぐらいのやつで、まとめて、進めていくような、まあそういうものをまず立ち上げますっていうことを、が僕は根幹にしなきゃいけないと思うんですね。で、ぶっちゃけね、その経済が活性化すればもうそんだけでいいんですよ。経済活性化でいいんですよ。もう他のこと何もいらないです。経済活性化するとまず税収がほっといても上がるんですよ。で、さらに言うと税収が上がる、そしてまあその保険だとか、そういう厚生年金だとか、そういったのも含めてのそういうそのものに対しても結局お金が出てくるから払えるようになってくるんですよ。だから全てが回り始めるんです。 要するに血液を生み出すってことです。でそのあとは何ですかね、その新製品を作るっていうのはこれ科学技術だとかいろんなものテクノロジーだとかにそういったものをこう考え出す若い才能だとかをどんどん育てなきゃいけないから、これはまず教育現場も活性化しなきゃいけないですよ。で、あと地方ですよね。その例えば熊本に今その台湾からその企業が入ってきました、まあ、それはそれでいいんですけど、まず国内産業の基盤をその高めるために、その例えば地方で工場を作りますとか会社を立ち上げますっていうやつには補助金出したっていいと思うんですよ。で、あのそれをその固まった状態でその、そのいわゆる工業団地とか商業団地みたいなのを作りたいっていう、そういう特区みたいなのを立ち上げたいっていう、その田舎の自治体があればそれももう頑張ってくれて やりましょうやっつって、そのどんどんどんどん進めるっていう。で、あのでそれぐらいのね銭あるんですよ日本は。だからその総理大臣がそういうふうに向かってやるぞって言えば、あのほっといたって回り始めるんですよね。でその先ほどその金さえあの要するに儲かり始めたら税金もその税収が上がるって話をしましたけど、これイコール安全保障にもつながるんですよ。で結局税金が入ってくるってことは福祉にも回せるようになるし、防衛にだって回せるようになるわけですよね。で防衛に関しても防衛産業を力入れるには今あの新しい航空自衛隊の新しい戦闘機、FX3 と言ってるんですかね、まあ、あの今 F2 っていう戦闘機が飛んでますけど、それに代わる新しい戦闘機を、日本とイギリスとイタリアの3国で共同開発してるんですけど、これのまあ大体叩き台はできてきたわけですよ。でこれはまあステルス戦闘機なんですけど、これもう自前で作れるようになってきたら、これアメリカから買わなくて済むんですよね。でそういったのも含めてあのどんどん進める。そして僕が前から言ってるように、あの新明和っていう兵庫県にある飛行機のあのメーカーである、この新明和もともとなんだ飛行艇だとかを本当にこう得意にしているメーカーなんですけど、でもともとは川西っていう川西飛行機っていう会社ですけど、それが今新明和になってるんですけど、そこが作ってる US2 海っていうそのまあ、あの飛行艇なんかも欲しいっていう国あるんですよ海外で。でそれこうあれは武器じゃないですからね、あのなんか機関銃がついてるとかミサイルがついてるとかっていうんじゃなくて、あれ人を助けたり物を運んだりするために作られてる飛行艇なんで、売ったって何の問題もないです。ただ高いですよ、値段高いですけど、それでも欲しいっていう国はあるんです。でそれを大量生産すればよりコストは下がっていきます、安くなって、そしてどんどん買っていただける、いいことづくめなんですよ。でだからそういったのをどんどんどんどん進めるっていうことをもう総理大臣はバーンと立ち上げて、そしてそれの言うことを聞かないような官僚は全部クビにするって言っちゃえばいいんですよ。あで人事だとかそういったのも握ってやりますよって言って、で徹底的にやりますって、もう本当にテレビのカメラに向かってガツンと言ってしまえば必ず動き始めます。でそれがないんだな日本の、その特に今自民党の人たちって。木原裕子総理大臣だとどういうふうに日本を舵取りしていきたいと考えていらっしゃいますでしょうか。
いやもう自民党はだからもうダメだからですね。
じゃあ
なんでまだ自民党総裁選とかいらないですけどね。
まあでも自民党がある以上は決めなきゃいかんしょうな。自民党のに関わる次は何がいいですか。どの政党がいいですか。
どの政党は別にどこも、
ええええ、なんすか、もう無党派の乱になりましたかなと。
本来はそういう人たちが集まってなんかやってもらえれば一番嬉しいですね。軍を見なさず、
はい、
作らず、
はい、まあこれがどういうふうにね今後ね変わっていくかどうかっていうのは分からないですけれど、まあともかくその、新総裁が、まあ、でも石破さんがここまでダメたまなかったな。もうちょっと期待しとったけどね、この人がやってくれるんじゃないかと思ってたけど、何もせんかったね、この人はね。たまげるね。で、ぜひ、時間を作っていただいて、石破茂と榎田新右衛門の対談をトップインタビューでやってみたいなと、本当マジで思ってるんですけど、本当鳥取まで行きますよ、私。で、まあ、政治のことはとりあえず置いといて、 鉄道と、ミリタリーとそしてキャンディーズについて語ってみたいなというふうに思ってますけども、まあということで果たして誰が次の総裁になるのか、やはり下馬評通り小泉進次郎なのか、どうなんすかね。まあ誰がなったって本当に変わんねえってか、よくならねえっていうふうにしか思えないですけど、というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。